これからホセア書の学びに入ります。ホセア書ですね。今日から小預言書の学びになります。預言書を学んでいましたけれども、ダニエル書までが、普通の預言書、あるいは大預言書と言われますけれども、ここから小預言書ですね。小預言書といっても内容が、それだけ劣っているということではなくて、ただ単純に量的に短い預言だということであります。で、今日のメッセージの題は貫通する女への愛、貫通する女への愛です。ちょっとどぎつい、この題名ですけれども、実際にそういう内容です。そしてこれがホセア書全体のテーマであるわけですけれども、北イスラエルの国がバールを慕うことによって、そしてアッシリアによって捕らえられて、けれども神様がまたイスラエルを回復してくださる、その歴史の中で、神様が会員している女としてイスラエルを例えて、そしてその女を愛しておられるんだという、その神様の心ですね。それをなんとホセアが実演的に会員する女をめとることによって、この予言したわけなんです。それがこのホセア書の内容になります。では早速一節を見てください。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアにあった主の言葉とあります。ここに時代背景がありますけれども、ユダの王がウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤというとですね、ちょうどイザヤが予言した時と同じです。覚えてるでしょうか。イザヤがウジヤ王が死んだ後に天の御座の幻を見ました。セラフィムが飛んでいてですね、聖なるかな聖なるかなと言って、このそこの部分ですね。そしてその後でアハズに対して予言を行い、そしてこのエルサレムがアッシリア軍によって取り囲まれて、そしてヒゼキヤがイザヤに祈ってほしいということを言った。ですからこのウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、全く同じです。そして、北イスラエルの方では、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代とあります。実はホセアはこの北イスラエルに対する予言なんですね。南ユダではありません。北イスラエルです。そしてこのヤロブアムって言ってますけれども、ヤロブアムという名前2人出てきます。はじめはソロモンが死んだ後に、この国が分裂した時の初代の王ヤロブアムですが、ヤロブアム1世ですけど、ここのヤロブアムはそれ彼ではありません。ヤロブアム2世のことです。で、そのヤロブアムが死んだ後に、このアッシリア捕囚まで5人の王が建てられますけれども、もう立て続けに変わっていきます。謀反によって殺されていくんですね。ですから数ヶ月の土地しかない王様もいるんですね。で、このヤロブアムの後に、政治状況がもう瞬く間に変わって、で紀元前の722年に、北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされるわけですけれども、その滅ぼされた時の王様がヒゼキヤですね。覚えてますかですね。そしてあのアシリアが南進してってエルサレムを取り囲んだという話になるわけなんです。で、このヤロブアムの時代のことなんですけれども、この特徴、その状況において2つの特徴があります。1つはアハブ王がイゼベルによって、妻のイゼベルによって取り入れたバール崇拝、バール宗教がこのもう本当に生活の一部になっていたという状況です。で、もう一つは、この物質的な繁栄なんですね。ヤロブアム2世の時代に実は ソロモンの死後、国が二分されて以降、一番国が拡大した時なんです。第二列王記の14章をちょっと開いてみてください。第二列王の、14章です。で25節ですが、彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであったと。これ実はかなりの領域なんですね。レボハマテというのは限りなくユーフラテス川上流地域に近いシリア北部の町です。で実はこれが神様がモーセを通して与えてくださったその約束の地の境界線、北の境界線の町であり、そしてアラバというのは視界のことですよ。ですからこのもうほぼですね、神様が約束してくださったその土地に影響力を及ぼしていたわけです。そしてこの28節を見ると、同じく14章の28節を見ると、ダマスク王もイスラエルのものとしているということなんですね。偶像礼拝が盛んであったにもかかわらず、このように土地がこの国が極めて大きくなり繁栄したという状態、これは滅亡の不気味な前兆と呼んでもいいかもしれません。ちょうど寿命に近づいた星のようですね。恒星と呼ばれる太陽のようなこの光を放つこの星は、寿命になると非常に巨大化するらしいですね。何百倍何千倍になるそうですけれども、私小さい時にそういう話聞いてですね、ウィキペディアで確かめたらそういうふうに書いてありましたんで、似てますね。それこれからも滅亡の一途をたどるわけですけれども、その前に大きくなったわけです。でその灰の中にいた北イスラエルの人たちは、その物質的な祝福を神様から来たものではなくて、むしろバールが私たちにこのようにしてくださったのだというふうに捉えていきました。それで肉の欲望と偶像礼拝の中に溺れていったわけですけれども、その問題をこのホセアが神様によって取り上げているわけなんです。そしてここでもう一度一節ですけれども、ユダの王が列挙されていて、そして北イスラエルの王は一人しか列挙されてないですね。で他にも5人がいるのにもかかわらず何も書いていない。なぜかな、北イスラエルに対する予言なのになぜか。おそらくはこれはメシアはユダから来るからです。北イスラエルは完全に純粋に政治的な思惑でヤロブアムが礼拝する場所を決めてしまいました。覚えてますか、ダンとベテルですね。で後にこのサマリア人がアシリアとアシリアの強制移住によって残されたイスラエル人と、そして移住してきた異邦人によってその結婚で生まれてきた混血サマリア人ですね、ゲリジム山でですね、この礼拝を捧げて、今もその寺院がありますけども、そのサマリア人、ゲルジム山、全部ですね神様が定めたものではないんですよね。だからイエス様がサマリアの女に対して、救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝していますと、シオン山とゲルジムどっちなんだと。それに対する答えがイエス様はこの、知ってユダヤ人は知っているんだよと、あなた方は知らないよと、そのように言われたわけです。ですから ダビデの王座こそが、この神様が定めたものであって、それで、ユダヤ人のユダの王様の方を列挙していると考えられます。あと最後にホセアという名前、意味は救いです。ヨシュアというのは主は救いという 意味をこうちょっと縮約形がヨシュアになったんですけれども、ホセアが救いという意味ですね。では2節をご覧ください。主がホセアに語り始められたとき、主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけているからだ。ここの神様の命令があまりにも強烈ですね。信者と不信者が同じ首輝きを負ってはならないと言われたあの聖なる神様が、神のしもべに対して会員の女をめとれという約束、どうしても受け入れられないということで、一部の人たちはこれは偶話に過ぎないと言います。例えば宗教改革者のカルビンもそのように言うんですけども、そうではありません。もう明確にこれは実際に起こったことであります。覚えてますか？預言者というのは過酷な命令を受けています。イザヤ、エゼキエルのことを覚えてください。思い出してください。イザヤは裸になって靴も履かず、その3年間ですか。なぜかといったら、それはアッシリアがエジプト、エチオピアまで、この侵略して、そして彼らが裸になって捕らえ撃されるということを演じなければいけなかったんです。それによって予言したわけです。でエゼキエルはもういろんなことを行いましたよね。あの右脇左脇 何十日もですね、百何十日も、そのような形で寝ていなければならず、そして人間の糞でですね、このパンを焼かなければいけない、人間の糞を用意してくださいと言ったら、じゃあ牛の糞にしようと、覚えてますか？そして髪を切ったりですね、いろんなことをしましたけれども、そのようにして実演によって予言を行っていったわけなんですけれども、ホセアもその通りなんです。ホセアもその役割を担っていったわけです。あまりにも衝撃的なことなんですけども、イスラエルが神に対して行っていることもあまりにも衝撃的なことだったんです。それを行わなければいけない。そしてめとることによってホセア自身が他の男に行ってしまったという、その自分の妻が、そのもう気が狂うような悲しみ、怒り、辛さ、それによって神様の心を知っていくというそのプロセス、過程を経たわけなんです。では次3節。そこで彼は言って、ディブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだ。ディブライムというのはお父さんでしょうね。そして娘ゴメルですけれども、実在のイスラエル人の女であることがここでわかります。そして主は彼に仰せられた。あなたはその子をイズレールと名付けよ。しばらくして私はイズレールの地をエフの地に家に報い、イスラエルの家の王国を取り除くからだ。その日私はイズレールの谷でイスラエルの弓を折るとあります。今一人目の男の子が生まれましたが、残り2人、合計3人の子供を産みます。それぞれが名前を持ち、それぞれがその名前に意味を持っています。で1人目が男の子でイズレール、イズレールというとですね、町の名前なんですけれども、平原の名前でもあります。覚えてますか？イスラエルはちょうど日本と似ていますけれども、南北に山脈が走っています。中央にね、ちょうど東京関東からその東北にかけてみたいな感じですけれども、できれども、途中で途切れているところがあります。東西に平原があるんですね。サマリアの山地、まずユダの山地があって、サマリアの山地があって、そして平原に入るんです。で その、そこがイズレールの平原と言われます。ですからイズレールの平原、今もイスラエルの穀倉地帯になっていて、本当に豊かな、ところなんですけれども、そこをもう、北を見るとですね、盛り上がってですね、もうまた山地が始まる。それガリラヤなんです。だからナザレの町もそこから見ることができますけれども、そのイズレール、そして町においてはかつて、王アハブなどがですね、宮殿を置いたところです。 まあ、サマリアが都だったんですけれども、まあ、一時そこに宮殿を置いていたこともあります。でイズレールという名前の意味なんですけども、不思議なことに相反する2つの意味があります。その一つの言葉の解釈でこの2ってどっちなんだろうということで2つの意味があるんですけども、一つが散らす、もう一つが集めるなんです。反対の意味なんです。でも実にこのホセア書、まあ、イザヤ書も他の預言書もそうなんですけれども、語呂合わせが非常にたくさん出てきます、ね、その名前の意味、中にある意味を使いながら神様が予言を行っていくんですけれども、でここにおいては散らす方ですね、国がなくなることなんです。イズレール、そしてここでエフの家にイズレールの血を報いるんだということが書いてありますが、エフのことを思い出せるでしょうか。列王記第2の9章と10章に書いてありますけれども、まあ、今ここ全体読んだら大変なので大まかにお話ししますが、彼はアハブとイゼベルが行ったことに対する神の裁きの器として用いられた人です。アハブはイズレールのこの宮殿のそばにあったブドウ畑を欲しがった。でそのブドウ畑はナボテという人が所有してました。でそのことを言ったらナボテは断ったんですね。それでいじけていたところをイゼベルがあなたは王なんだから何でもできるでしょうということで、偽りの証人を立ててナボテが神と王を呪ったと言わせて、そしてナボテを石打ちにして殺して、そして、アハブがブドウ畑を手に入れることができた。その時にエリアがやってきてですね、この悪のためにアハブ家はことごとく滅びるということを予言したんです。そしてイゼベルはこのイズレールの領地で犬に食われるということをエリアが言いました。それでアハズの子ヨラムが王様であった時の側近でエフ、彼は軍の司令官でした。今ヨルダンにあるラモテギルアデ、というところにいた時にですね、エリシャの弟子がエリシャに言われてこの彼に油を注ぎに行ったんです。で注いだらですね、周りの者たちが彼を追おうとしました。そしてエフは血相を変えてものすごい恐ろしいか勢いで当時のイスラエルのこのヨラムをはじめとしアハブ家の者たちをことごとく滅ぼします。そしてユダの王、その時アハズヤという人ですが、アハズヤもですね、実はアハブ家と血がつながるような、その自分のお嫁さん、アハブ家のお嫁さんに婿入りしたんですね。だからアハズヤも殺します。そしてエフはイゼベルに、イズレールに行って、イゼベルが窓から見下ろしているのを見て、そして横にいるその側近にですね、イゼベルの側近にいて、誰か謀反を起こす者はいないかと、そしたらその人たちがイゼベルを落としたんですね。そして、彼女死んだ、その彼女を踏みつけてですね、その後で飲んで食って、よしじゃあ彼女を葬ってあげようか、ちょっと見に行きなさいと言って行かせたら、もう頭と頭蓋骨と、両足と手首しかありませんでした。全部あとは犬が食べたんですね。そして今度はサマリアにいる70人の息子を、に退治したんです。でその世話役の人たちにですね、戦いなさいと、無理だって分かってますから、何でもしますから、何をしますすればいいですか、首を持ってこいって。でそして門の、門柱のところに2つその70個の頭蓋、シャレコーベをですね、頭をですね積み上げさせたんですね。そして今度最後にこのバールの宮にバールの預言者をみんな集めました。私はバールをこれから大いに崇める使えると言ったんです。でもそれはですね、企みだったんですね。中に全員が入っている時に全員を殺して、そしてバールの宮を柱を打ち壊して、そしてそこを公衆便所にしたと書いてあります。 徹底的です。残虐な形で血を流して神様の裁きを実行したんですね。ところが神様はこのエフに対して4代目まで、このあなたの家を栄えさせようと、つまり4代目まで王となるよということを言ったんです。4代目までだったんです。なぜかというとですね、エフ本人もそうなんですが、子孫ひ孫も皆金の格子を拝むことをやめなかったんです。一方でバウルをことごとく滅ぼしておきながら、あのヤロブアム一世から続いていたあの金の格子ですね、その悪からは離れなかったということですね。私たちは一方では熱心になっていてもですね、この前からある身近なものはですね、話していないということは十分あり得ることなんですけども、それを行っていたわけです。そしてさっき、このヤロブアム2世ですけれども、3代目ですね、になります。で、次の子供が生まれた時に謀反によって殺されていきます。それで4代で終わるんですけれども、ということでこのイズレールの平原が血に満たされると、血の海となるということをこれから私はアッシリアによって行うということをここで話しているわけなんです、神様が。だからここでイスラエルの弓、弓というのは軍事的な力ですね、それを折ると言われたわけです。では次6節をご覧ください。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に仰せられた。その子をロ・ルハマと名付けよ。私はもう二度とイスラエルの家を愛することはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし私はユダの家を愛し、彼らの神主によって彼らを救う。しかし私は弓、剣、戦い及び馬、騎兵によって彼らを救うのではない。女の子が生まれました。名前がロ・ルハマ。ルハマというのが愛されるという意味になります。愛されるという意味で、ロというのは否定語です。つまり愛されないという名前なんですね。または憐れまれない、憐れむという意味もありますけども、憐れまれないと。いやー、生まれてきた女の子が悲惨ですけれども、でも予言の使命を帯びていたわけなんです。愛されない。で、ここを読むとですね、二度と、決してという言葉が使われているので、永遠に愛されてないか愛されないかのように聞こえてしまいますが、もうすぐに10節11節、そして2章の1節を見れば、彼らが愛されるという名前が付けられることが書いてあります。イスラエルは回復します。けれども一時的な間、神様は彼らを愛されていないものと同じ状態に置くことを強く決意しておられる神様の言葉がここの意味なんですね。ここ、とっても大事です。これからこのイスラエルの歴史の中における神様の取り扱いというのを見ていくわけなんですけれども、イスラエルにはまずアブラハムからの約束があります。あなたは大いなる国民となるよという約束があります。これは無条件です。イスラエルがどんなに神に背いたとしても、神は必ず私が行うと言って約束してくださったことです。けれども彼らには同時にモーセを通した契約を持っています。それは彼らの神への従順に従った条件があります。これ私に聞き従うのであれば、これこれの祝福を与えるが、背くのであればこれこれの呪いがあるということを言われました。で、最後にこの申命記に出ています、またレビ記にも出ていますけれども、その呪いとして神が約束してくださった地から引き抜かれるということを神様が言われたんです。そして、この散らされていくということですね。で、これをもうすでに神様が その時期になって定めておられるわけですね。けれども、そしてエレミア書にはですね、離婚状を出されたそのユダの様子が書いてあります。離婚させられた女なんです。けれども再婚します。これが神様がイスラエルに対する取り扱いとして行っておられることです。教会はどうでしょうね。教会はまだ結婚していないんです。実は花嫁なんです。結婚が約束されている花嫁なんです。そして今は聖なる御霊によって花嫁修行をしているような状態です。整えられて、そしてキリストが来られる時に引き取られてですね、そして天において結婚式を挙げ、そして千年王国において披露宴を設け、最後には床の中に入っていくという夫婦の関係の完成、結婚の完成という道筋になっています。ですね。ですから今ここで、この決して許さないからだ。次に3人目、しかし、ごめんなさい、3人目の前にですね、7節を説明しなきゃいけないんですけども、ユダの家を愛すと、どういうことか。この、イスラエルが滅ぼされた後、ヒゼキヤが残っていて、そしてヒゼキヤの祈りを神が聞いてくださって、たった一人の天使ヤーウェの使いによって18万5000人のアッシリア軍が一夜にして滅ぼされました。それがここで書いてある弓、剣、戦い、馬、騎兵です。それによっては救うのではないよということであります。そして3人目です。ゴメルはルハマを血離れさせてから身ごもって男の子を産んだ。主は仰せられた。その子をロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだ。アミというのは私の民ということで、ロがついて私の民ではないということであります。これが一番大きなひどい仕打ちだと私は思います。愛されないっていうのも大きな仕打ちですね。で、神の民ではない、個人的な関係を持つことができなくなってしまったということですね。キリスト者になった特権の最も大きなもの、それが私の神と神を呼ぶことができる特権、また神が私は、あなたは私の子、あるいはあなたは私の民と呼ばれるところの関係ですね。たとえどんなに良い幸せな環境が与えられてたとしても、もしこの神様との関係がなければ無に等しいわけです。イスラエルもこれですね。たとえ土地があろうとも、もしこれがなかったら無に等しいわけです。ここまで神様が言われましたけれども、次の10節から回復の約束を与えておられます。イスラエル人の数は海の砂のように測ることも数えることもできなくなる。彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。素晴らしいですね。まず海の砂のように数えることもできなくなるとありますけれども、これアブラハムへの約束ですよ。星の数のように、海の砂のように、そして私の民ではないと言われたところで、同じところで生ける神の子らだ。単に私の民だ、それ以上ですね、生ける神の子らだ。こことても大事です。このホセア書のテーマになっていきますけれども、自分が罪に陥ってしまい、その罪の中で死んでいるところで神の豊かな祝福を経験できるという恵みなんです。罪が増し加わったところには恵みが満ち溢れるんです。 どんなに罪を犯しても、これは罪を犯して良いという話ではありません。でもどんなに罪を犯しても、もうはいここまでというイエス様が定めておられる境界線はないんですよということなんです。もし私たちをお救いになるならば、イエス様が2000年前に十字架につけられた時に、それはただ一度永遠の贖いを果たすためだと、永遠の罪の許しを果たすためだと。つまりどんなに罪を犯してもイエス様はその罪をも知っておられて、十字架の上でその罪を負ってくださったんだ。だからその場の中で私たちは神の子供になることができるという、その特権がここに書いてあります。で次11節、ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、彼らは一人の頭を立てて国々から登ってくる。イズレエルの日は大いなるものとなるからだ。はい、一人の頭を立てる。これ3章の最後に出てきます。ダビデだと書いてあります。ダビデの子キリストのことです。そして国々から登ってくる。離散の散らされた、世界中に散らされているところから登ってくるよ。で、イズレエルは大いなるものとなる。そこが後で出てきますけれども、穀物とブドウ酒が満ちるところになるよ。だからここでは散らされるという意味のイズレエルではなく、集められるという意味でのイズレエルです。次2章を見てください。実は2章1節は続きなんですね。ですから本来ならば2章の2節を2章の初めにするべきだと思いますけれど、後世の人がですね、まあこれ振ったんですね、この便宜上振ったわけですけれども、続きです。あなた方の兄弟には私の民といい、あなた方の姉妹には愛されるものといい。先ほどはどうですか、私の民ではないですね、ロ・アミだと、でもアミと言いなさいと。で次、姉妹にはルハマではなくてルハマと言いなさいということであります。このようにして神様が回復してくださるよということであります。では2章の2節ですが、今度は神ご自身とイスラエルとの関係、今はホセアとゴメルとの関係でしたが、はい、いきますよ。あなた方の母を咎めよ、咎めよ、彼女は私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないからだ。彼女の頭から、顔からですね、ごめんなさい。顔から姦淫を取り除き、その乳房の間から貫通を取り除け。あなた方の母、イスラエルの国のことで、コラというのは、イスラエル人一人一人のことです。誠の神から離れてバールを拝んでいることを神様が嘆いておられます。このように、男と女の関係、夫婦の関係として、神様は神ご自分と人間との関係を言い表しておられるのは、ホセア書のみならず聖書全体に書いてあることであります。私たちは預言者の中でもそれをよく見てきました。エレミア書にも、そしてエゼキエル書にもですね、まず捨てられたような赤子を神様が拾い上げて、そして、育てて女の子になって、そして結婚して王女のようになったけれども、今度はその王女が自分のその美しさをですね、武器にしてですね、このいろんな人と姦淫の罪を犯して、そして落ちぶれていくということ、エゼキエル書に書いてますが、エレミア書にも似たようなことが書いてありますけれども、そして教会に対して、先ほども話しましたように子羊の婚姻ですね、花嫁書いてあります。この結婚という形こそが神と私たちの形をよく表しているんです。信仰を考えるときに結婚を考えなければいけません。第一に、信仰というのは知識が目的ではないんですね。頭の中で整理することが信仰ではないんです。もちろん聖書の学びにおいて知識が与えられることは必要なんですが、もっと大事なのは、たった一人でいるときに、それでもなお主を主として崇めているか、主を恐れ敬っているかという個人的な関係です。また信仰というのは活動や行動ではないわけです。教会の活動、祈り、 賛美、またプログラムですね、それに参加していればそれ自体が目的化していって、それができれば自分が高慢になり、できないと自分を責めていく、これも違います。そして伝道するときに私はこの婚姻の関係をよく、念頭に入れて伝道していきます。日本人は往々にして2つの誤った考えを持っています。一つは唯一神に仕えることは排他的だと、もともと多神教ですから、一つを選ぶのは自分を偏教にするという考え。でもう一つは人間中心主義です。人間として人格を磨き上げるために聖書は有益であると、神のことは考えないんですね。でこの一つ目のこと、排他的なことについてですね、私はこのように答えます。もし私が数多くの女の人と関係を持っていて、それで妻が私を激しく妬んでいるとしたら、彼女は排他的なんでしょうかね。神の身を愛するというのは一対一の間にしか築き上げることのできない親密で、その深い愛を体験できるということです。いろんな神々がいてですね、それでキリストだったらその体験はできないんですね。それがここの聖書に書いてある人格的な親密な愛なんです。でもう一つの人間主義ですけれども、例えば仮に私の妻が非常に高潔な人間で、誰が見ても誤ったところがなく優れた人だったとします。でも家では私にほとんど一言も話しかけたことがない。でももし彼女が間違いがたくさんあっても、自分の悲しみ、喜び、怒り、それら全てのことを話してくれて、助けて、守って、どっちが私は妻として喜べるでしょうか。もちろん後者です。だから神のことはいい、この愛とか平和とか、ね、他の諸々の道徳的なこと、また哲学的なこと、これがいいと言っているのは、神に対して一言も話さないで私は良い人間になりますと宣言しているようなものです。ですからこの関係なんだということです。信仰というのは特に夫婦の関係によって明らかにされているわけです。そしてここで顔から姦淫を取り除きなさい、乳房の間から貫通を取り除け、この言い方ですね、詩編とか他の旧約聖書もそうですけれども、非常に具体的で分かりやすくて、こうちょっとグロテスクなぐらいですね、分かりやすいです。罪ってこういうものですね。自分の顔の目の前にある身近なものなんです。で、この貫通の場合だったら胸の間ですね。身近なものなんですよ。ですから、特に、その罪との戦いっていうのは、自分自身との戦いであり、もう目の前にあるものとの戦いである。情欲について言うならば、体の器官との戦いである。だから第一コリントの6章の20節で、ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。もう分けることはできないですね、霊肉二元論を取ることは決してできないわけなんです。で次に3節、そうでなければ私は彼女の着物を剥いで裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、彼女を荒野のようにし、砂漠のようにし、乾きで彼女を死なせよう。剥いで裸にするというのは、これは恥ずかしめのための剥ぐことですね。私いつも思い出すドラマがあるんですけども、連合軍がですね、ドイツと戦って、そしてオランダの町に行って、そのオランダの町で凱旋ですね、みんなが喜んでくれている。でもあるところで、この見せしめ、女の人がこの服をですね剥がされて、下着だけになって、で頭を全部こう刈り上げられるんですね。ナチスの男と寝たということで、そういう恥ずかしみを、だつまりここで言ってるのはそういうことなんですね。そして生まれた日のようにして彼女を晒し、アラの砂漠、これは何を暗示しているかといったらエジプトなんです。エジプトです。砂漠、アラの乾き、生まれた日のよう、エゼキエル書の中にそのもうその自分の血によって、つまり母の体内から出たばっかりの赤子が、女の赤子が その地に捨てられているところを神様が拾ったということが書いてあります。エジプトにおいて神様が呼ばれて彼らを引き出してシナイ山で契約を結ばれたことをここは暗示しているんですね。つまりあの奴隷状態と同じ状態に私はあなたを戻すよということをここで神様がおっしゃっているわけなんです。事実アッシリアによって捕らえ移されて、彼らはせっかくそこから救い出されたその奴隷状態にまた戻ったわけなんですね。で次に、私は彼女の子らを愛さない、彼らは会員の子らであるから。そうですね、彼女が、この持ってってしまってますから物理的に愛せないですね。今はまあ日本でも他の国でもその離婚のね、あの協定の中で、月に1回は会うことができるとかなんか分かんないですけども、そういうふうに決めてますけれども、物理的にでも会えないですから、愛せません。そして今度は他の男との間にできたものはもう完全に自分の子ではないですから、法的にもう愛せないわけです。で彼らの母は勧誘をし、彼らをはらんで恥をさらし、そして言った、私は恋人たちの後を追う、彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれると。この恋人たちというのがバール神のことです。ヤロブアム2世の時のイスラエルが繁栄していたわけですけれども、それはイスラエルの地から消し去りたくないという神様の憐れみのみによってそうなったのであって、偶像礼拝を是認されていたからではありません。けれども当の本人たちは豊かになっているのはバールのおかげだと。バールというのは主人という意味なんですけれども、豊穣、全てのことをそれで取り仕切るその神なんですね。だから農作業がうまくいくように祈って、それでこのうまくいったらバール様がやってくださったと、そのように言っていた。で次6節、それゆえ私は茨で彼女の道に柿を立て、彼女が通い地を見出さないように石垣を立てよう。で彼女が売春をするために男の家に通います、または売春宿に通います。でもその通い、地を見出さないように石垣を立てると神様が言われてるんですね。で私たちですね、あることをするときに、これは物理的に自分が切り開けばやることはできると思ってしまいますけれども、いつの間にかできると思っていることができなくなるときってありますよね。こんな簡単なことなのにということがなぜかできない、これ神様が柿を作っておられるからなんですね。覚えてますか、ヨブのことでサタンが神に対して、あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに柿を巡らしたではありませんか。物理的な柿ではもちろんないわけです。けれどもサタンが攻撃をすることができないように神様が守りの柿を、そこにヨブの周りに与えておられたということです。だから神様はそのようにして、その目に見えないものを設けておられるわけなんですけれども、ここにおいては彼女が男との関係を持つことができないように、いつの間にそうなっていくように柿を作ってくださったって言ってもいいかもしれませんけど、まあ、でも自然の流れとしてもですね、そうですね、男はよくわかります。もし体を買ったとしたら飽きます、すぐに。いつまでもですね、愛されるわけないんです。だからどんどんどんどん商品価値がなくなっていきます。でもっとで、そして状況が最初は高級取りだったかもしれないけれども、どんどんどんどんですね、落ちぶれていくわけなんですね。で実際に3章を見ると、彼女はついに奴隷市場で売られている状態になっています。で7節、彼女は恋人たちの後を追っていこう、しかし彼らに追いつくことはない、彼らを探し求めよう、しかし見つけ出すことはない。彼女は言う、私は行って初めの夫に戻ろう、あの時は今よりも私は幸せだったから。これが神様の意図ですよ。初めの夫に戻ろうと、彼女が気づくことができるようにまで導いてくださってる。放蕩息子の女版です。これは富んだ父を持つ息子が遠くの国に行って放蕩の限りを尽くして飢饉が襲って、豚の食べる稲子豆さえも食べたいと思うようになった。でどうしました、我に返ったんですよね。そして父のもとに 変えるという決心を行ったわけなんですよ。
8節ご覧ください。彼女に穀物と新しいブドウ酒と油とを与えたもの、またバールのために使った銀と金とを多く与えたものが私であるのを彼女は知らなかった。
知らなかったというのは知識として知らなかったということだけではなくて、意図的にそれを拒んでったというですね、それ体験しないでいた、体験することを拒んだというふうに言い換えることもできますけれども、先ほど言ったようにですね、
自分が今持っているものバール様のおかげだとしていたわけですけれども、
もしかしたらですね、これ実際にホセアが売春宿まで行ってゴメルのことが気になってで、その相手の男に手渡していたかもしれません。お金とか食べ物とか。だから女はてっきりその男が私を気に入って、それで報酬をくれたんだと思っていたかもしれません。でも実はホセアが与えていた。神様の心もそうです。彼女がイスラエルが飢えてしまうのを恐れてですね、それで与えていく。でもそれを知らなかったということですね。それゆえ私はその時になって私の穀物を、その季節になって私の新しいブドウ酒を取り戻し、また彼女の裸を覆うための私の羊毛と麻を剥ぎ取ろうと、その時になって季節になってと書いてありますけれども、ここから推測できるのはアッシリアがイスラエルを倒したのは夏の頃ではないかなと思われるんですね。なぜならばですね、穀物というのは主に春に収穫されます。覚えてますか、水越の祭りの3日目に、初穂の祭りですね、あれ大麦の初穂です。そして50日後が五旬節、小麦の初穂ですね、春なんです。それからブドウはもちろん秋ですね。だから8月ぐらいからですね、もう9月から取れていくわけですけれども、この新しいブドウ酒、取り戻す。アッシリアはですね、攻めていくときに収穫の時を狙います。そしたら兵士に供給できるわけなんです、遠征に行きますよね。そこで食料を供給、そのでないとやっていきませんから。だからその時にアッシリアがやってきたと考えられます。で次に、今私は彼女の恥を恋人たちの目の前に暴く、誰も彼女を私の手から救い出せる者はいない、バールに求めても何の答えもなかったということです。私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。ここですね、ユダヤ人たちの祭りがここに書いてあるんですけれども、私たちが学んだエレミア書に出てくる問題とこのここに出てくる問題は違います。エレミア書においては二重生活でした。形式的に神に命じられていることは神殿礼拝は行っていたんですけれども、同時に偶像礼拝を行っていましたけれども、形式上は正しかったんです。それを行っていることは正当なものでしたけれども、イスラエルが行ったのは混合宗教なんです。ごったにしたんです。覚えてますか、ヤロブアム一世がそれを行いました。神様の命令はあるんですけれども、偶像礼拝と一緒にして混ぜ合わせた宗教によって行っていったんです。儀式さえがその異教ですね。ちょうど日本で言ったら日本仏教もそうですね。死んだら仏になるなんていう、あとなんか神社の、清水寺行った時かな、ちょっと忘れましたけども、敷地内になぜか神社があるんですね、神棚が。神仏なんていうの、合一っていうんですか、
神仏が合一
ですね。
根高とか
ですね、うん、はい。あとカトリックもそうです。カトリックも当時のローマの宗教をただキリスト教の様式にしただけ。マリア聖人崇拝や法王無病説などその他諸々の伝統、これはもう異教です。完全に異教です。これを彼らは行っていて、そのそれをやめさせると神様がおっしゃってるわけですね。で次、それから私は彼女が、これは私の恋人たちが払ってくれた報酬と言っていた彼女のブドウの木とイチジクの木とアレスタラセ、これを林にして野の獣にこれを食べさせる、イスラエルの地が荒れ果てるということです。私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えて日々に報いる主の蜜げですね。この耳輪や飾りというのは、まあ、つまり、まあ、男を刺激するようなですね、この装飾品だったわけですけれども、でもこの私を忘れたと、報いると、私を忘れたのだから私もあなたを忘れたかのようにみなすということですけれども、私たちは空気のように当たり前になっている神様の祝福があります。ここで言っているこのブドウの木やイチジクの木ですね。でそれが取り上げられて初めてそれが神からの贈り物であるということを悟るわけなんです。ですから例えば教会の中で、コリントの教会、近親相姦の罪を犯した者パウロがサタンに引き渡したと言いました。教会の生活を送っている分にはですね、当たり前だと思っていることけれども、追い出すことによって、この世の中の影響の中に完全に入ることによって、その人が、あ、これは神からの賜物だったんだということを悟ることができるようにするためにサタンに引き渡したということなんですね。それを行っていく。で次14節。これ14節が、まあ、このこれ今日の学びのテーマですね。それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。究極の愛の姿、変わらない愛の姿です。大事な接続詞がそれゆえです。あなたは裸になって恥をさらしている、見るに耐えないけれども私はあなたのところに戻ろう、ではないです。あなたは裸になって恥をさらしている、かわいそうだ、だから私はあなたを口説いて自分のものにすると言われているんです。ちょっと考えてみてください。口説く、私たち口説く女って誰ですか。男は綺麗な女じゃないですか。装飾品で施して化粧もしていて、女じゃないですか。そういう誰がですね、奴隷市場で売られている、もう何日もお風呂に入っていない、もうちょっと近づいたら臭い、そういう女を口説きますか。口説くっていう言葉、そのヘブル語、実際にですね、あれですよ、ナンパすると同じような意味ですよ、これ。口説くんですよ、まさに。でもこれが神の愛なんですね。私たちが言ってる愛、特に肉体の愛っていうのはですね、方向が違うんです。その人を愛してるんじゃなくて自分を愛してるんですね。だからちょっとシワが出たらもういいやとか、もう飽きたら、はい、終わりってなるわけですが、神の愛はもちろん自分じゃなくてその人の愛ですけれども、ちょうどこれは放蕩息子を愛した父親に似ています。どうですか、放蕩息子戻ってきた時に遠くにいる彼を見て自分から走り寄って彼に接吻をしました。豚の世話をしたから臭かったかもしれません。その接吻をしました。これが神の愛、また恵みの奥義です。これがなかなか人間には理解ができない。例えばですね、私たちはある程度憐れみを受けてもいいが、ちゃんと自分の行いを正して更生した後じゃないと祝福を受けてはならないと こう境界線というか限度を設けてしまうんです。憐れみを理解するのは楽です。過労して天国に入れる。恵みって違うんですね。恵みというのは無尽蔵なんです。憐れみと恵みの違いをもう一度説明します。あと公義ですね、この正義って言ってもいいですけど、その比較します。私が車の速度違反して警察に止められたとします。違反したのですから罰金を支払わないといけませんね。これ抗議です。ジャスティスですね。自分の行ったことに対する報いです。けれども、例えばご勘弁を見逃してください、こうやってですね、
ご勘弁を
両手合わせてすいません、そしたら、あ、よし、大目に見よう、これ憐れみなんです、受けるべき処罰を受けなくてもいいようにする取り計らいです。でもこういう警官がいたとします。この罰金は私が代わりに支払っておくよ。これは耳を疑いますね。聞いた耳を。ありえないんです。でもこれが恵みなんです。神がキリストにあって私たちにしてくださった罰を与える主権者が、その罰を自分の身に負わせることによって私たちがまるで罪を犯したことのないようにしてくださるわけなんですね。こんなにも彼女が落ちぶれているのにもかかわらず、それゆえという言葉を使って口説いて優しく語りかけてくださってます。で、次、私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの谷を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。この荒野ですね、先ほど言ったようにスタートに振り戻されたこのエジプトでの奴隷生活と同じような状態にいたんですけれども、私はそこで答えようと。アコルの谷とありますけれども、このアコルの谷というのはエリコの南東に隣接してある谷です。ヨルダン渓谷からエルサレムに登っていく時のその道として当時使われていた谷です。で、このアコルのアコルというのが災いという意味を持っていますけれども、由来はヨシュア記アカンにあります。覚えてますか？エリコを聖絶したんですけれども、その聖絶のものを欲しがって取って、愛を攻め取ったイスラエル人がことごとく負けてしまった。それで神様が罪を犯した者がいるということを言われたので、くじ引きをしてアカンに当たって、アカンを石で撃ち殺し、そして持ち物もすべて焼きました。石くれの山を積み上げましたが、そこがアコルの谷です。で、災いなんです。でも災いであっても、その罪を取り除いたということをした後に会いに行った、成功しましたですね。このように神様の懲らしめがあるんですけれども、その後に望みがあるんだよ。ということで、災いの谷を望みの門としようと。で、実際にイザヤ書にですね、シャロンに並んでこのアコルの谷にこの牛がいるんだよという約束が書いてあります。で、次、その日とありますけれども、16節から最後まで3つのその日が出てきます。これは神様が究極において実現してくださる時の定めた時、だから往々にして終わりの日ですね。その日、主の見告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。今までバールが私にしてくださったと言っていたけれども、今は誠の供給者であられる主の名を口にするということです。そして主を私の夫なんですね。どうでしょうか、イエス様を私たちはこれだけ恋したっているでしょうか、なんかちょっと遠く離れたようになってしまってるでしょうかですね。夫というんですから一対一にならなければいけません。次、18節、その日私は彼らのために野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを地から絶やし、
彼らを安らかに休ませる、とありますけれども、野の獣にこれを食べさせると12節にありましたが、今度は神様はその野の獣を支配してくださいます。イスラエルが呪われた時というのはこの野の獣によるもの、そしてもう一つは外敵ですね、弓剣戦いです。これを平和にしてくださるという約束、終わりの日にたくさんあります。例えばイザヤ書では狼と子羊が共に宿るというのがありましたよね、覚えてますか。また剣を好きに槍を鎌に打ち直すというのもありました。その約束です。で次に、私はあなたと永遠に契りを結ぶ、正義と公義と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ、私は真実を持ってあなたと契りを結ぶ、この時あなたは主を知ろう。契り、結婚式のことですね。再び正式に妻として迎えるということであります。そして主を知る、知るということ、夫婦の完成です。夫婦では初夜を過ごすことです。そのように密接親密に知るということです。21節、その日私は答える、主の蜜毛、私は天に答え、天は地に答える、地は穀物と新しいブドウ酒と油とに答え、それらはイズレールに答えるですね。天に答えというのはつまり雨を降らせるということです。そして雨が降ることによって地が答える、つまり潤いを持つということです。それによってイズレールが穀物と新しいブドウ酒、豊かさの象徴ですね。まあ、実際面も穀倉地帯になっているって先ほど話しましたけれども、終わりの日にはもう比べ物にならないところになります。で、私は彼を私のために地にまき散らし、愛されないものを愛し、私の民でないものを、あなたは私の民という、彼はあなたは私の神という。これが究極の神の回復です。これはエレミヤ書の新しい契約にも書いてありますし、他のゼカリア書にも書いてありますし、いろんなところで私の民、私、あなた、まだ、ごめんなさい、私の民ではないものを私の民、そしてあなたは私の神ですね。こういう関係、そしてもちろん先ほどのにも出てきましたね、愛ですね。愛されないものを愛すんだ。あとイスラエルがこの地に撒き散らす、この撒き散らすっていうのはその広がる、増え広がるっていうことですね、撒き散らし。では3章いきますよ。また場面が、ホセアと、彼女、ゴメルに戻ります。主は私に仰せられた、再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。そうですね、貫通している時にホセアゴメルを愛するのやめました。やめてないんです。激しく苦しんでですね、いたと思いますけれど、いや、愛してるからこそ苦しんでたんですが、そして次にちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエル人の人々を主が愛しておられるように。非常に面白い表現ですね。神様を愛しておられます。でも彼らに分かることができるように、この星ぶどうの菓子を愛して、おそらくはそのバールを拝むその儀式の中で使われていたもの、また性欲促進剤だったかもしれません、それを愛しているように愛していると、そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメルハンで彼女を買い取った、この奴隷市場に行ったんです、市場に行ったんですね。でも彼女が売られていました。お金ね、12シェケルどうだ、ダメだ、13はどうだ、ダメだ、14はどうだ、ダメだ、15どうだ、ダメだ、でも持ち金が15シェケルしかないと。じゃあこの大麦はでどうだ、1ホメルハンあった大麦 OK、 それで彼女を買い取ったということです。私たちも同じですね。イエス様のたとえ地によって、それを代価によって神様が私たちを買い取ってください。あまりにも理不尽な話なんですよ。だってもともと自分のものなんですから。でも売られてしまった限りにおいては、もう取り戻すためにはもうお金払うしかないという、同じですね。私たちはもともと神のものではないですけど、罪によって売られてしまっていた、
でもイエス様が十字架につけられ、その血と命という代価によって神が私たちをご自分のものとしてくださいました。私は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしよう。長く、これつまりもう生涯ということですよ。これから残った日々は、そしてもう通じてはいけないよ、他にかあの男に通じてはいけないよ。な、似てますね、あの会員の現場で捕らえられた女に対してイエス様が、もう今からは決して罪を犯してはならないんですよと言われたのに似ています。次に、それはイスラエル人は長い間王もなく首長もなく生贄も石の柱もエポでもティラフィムもなく過ごすからだ。王、実はこのアッシリアの捕囚、まあ、あのユダがいますけれども、そのバビロン捕囚の後に今に至るまで王がいません。いないです。今イスラエルの国ありますけれども、民主主義です。王ではないですね。でこれが長い間続いていると。けれども、その後イスラエル人は帰ってきて、彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう。ダビデ、先ほど話しましたようにキリストを表して、メシアを表しているわけです。帰ってきて、そして第一なのは主とその恵みに来よう。恵みですね。彼らが知ったのは恵みであります。私たちがこの恵みに驚いているでしょうか。それとも恵みに制限を設けて、自分の努力や行いの中で自分を苦しめてやいないしねでしょうか。イスラエルと同じように自分が裸であること、それを知る必要があります。ラオデキアにある教会に対して神イエス様が、あなた方は生ぬるい飛んでると言っているから、裸のものであることを知らない、裸でいるんだということを知って初めて、イエス様を自分の着物として求めるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたのこんなに深い愛を教えてくださってありがとうございます。とんでもない罪人でございます。でもそれゆえ私はあなたを口説いた。優しく語りかけ、その荒野において優しく語りかけ、一番あなたには見せたくないような最も汚れたところ、そこに命の泉を湧き、出させるあなたのその恵みの技を感謝いたします。主よ、本当に罪を増し加えるところに恵みが満ち溢れる、これを行ってくださって感謝します。だから私たちあなたを愛します。あなたが初めに愛してくださったからです。愛しているからあなたが喜ばれないもの、悲しいものを自分の前から取り除きたいと願っています。でも私たちにはできません。あなたの愛にとどまって、あなたが与えてくださった恵みによって、あなたにもっと近づいた親しい交わりをすることができますように、どうぞこれからも導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。